では聖書を朗読します。エフェソの信徒への手紙第6章10節から20節です。最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。だから邪悪な日によく抵抗し、すべてを成し遂げてしっかりと立つことができるように神の武具を身につけなさい。立って真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、平和の福音を告げる準備を履物としなさい。なおその上に信仰を盾として取りなさい。それによって悪いものの放つ火の矢をことごとく消すことができるのです。また救いを兜としてかぶり、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。どのような時にも霊に助けられて祈り、願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。また私が適切な言葉を話して用いて話し、福音の神秘を大胆に示すことができるように、私のためにも祈ってください。私はこの福音の使者として鎖につながれていますが、それでも語るべきことは大胆に話せるように祈ってください。以上です。さあ、いよいよこの手紙も終わりに近づいてきました。パウロはこのエフェソの信徒への手紙の中で、教会とは何かということについて教えてきたんですね。まあ、教会は天地が作られる前から愛され選ばれて、キリストによって救われた人々の群れであると。目には見えないキリストの栄光を、そしてその愛と平和をこの地に表し示す、そのキリストの体なのだということをパウロはずっと教えてきたわけですね。この教会についての教えの最後になるんですが、パウロにはもう一つどうしても教えておかなければならないことがあったんですね。おそらくパウロはこのところある種のまあ危機意識といったらいいんですかね、危機感を持って書いたんだろうと思うんですね。これを知らないでいると教会が弱くなってしまう、愛する者たちが悪魔にやられてしまうという、そういう明確な危機意識ですね。まあ、それが今日の箇所、まあ、新共同訳聖書では悪と戦えという見出しがつけられて、いますけれども、まあ、タイトルとしてはキリスト者の戦いとしましたね。悪魔の存在を皆さんは本当に信じていらっしゃるでしょうか。ああ知ってますという、そういう知っているということだけじゃなくて、現実の問題として受け止めておられるだろうかということですね。まあ現代人の多くは悪魔なんて書いてあるのを見ますとですね、ああやっぱり聖書は非科学的な書物だとね思うんじゃないかと思います。まあ、悪魔といえば皆さんは何を想像するでしょうか。ある人は昔あった映画のエキソシストっていうのがありましたが、ああいうものを思い出す人もいるんじゃないかと思いますね。なんとなくわけのわからない恐ろしい存在と感じている。あるいは多くの人は悪魔なんていないんだとね、いるはずないだろうか、ないだろうと、まあそう思っているんじゃないかと思いますね。まあしかし、それはどちらにしてもパウロの言うところの悪魔の策略にまんまとはめられてしまっているということなんですね。じゃあ悪魔の策略とは一体どういうものでしょうか。悪魔の目的はどこにあるでしょうか。聖書は創世記の第3章というところでそのことをはっきり教えてくれてるんですね。悪魔はエデンの園で神と共に幸せに暮らしていたエヴァにこう問いかけました。園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか。まあこれは明らかに神様に対する疑いを起こさせるための問いかけなんですね。神様ってお方はとってもケチで厳しいお方で、そのどの木からも取って食べてはいけないなどという意地悪なことを言うような方なんだとね、エヴァに囁きかけたわけですね。エヴァは答えました。私たちはその木の果実を食べてもよいのです。でもその中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない、触れてもいけない。死んではいけないからと神様はおっしゃいましたと答えたんですね。するとすかさず悪魔はエヴァに言いました。いやいや、決して死ぬことなんかありませんよ。それを食べるとあなた方の目が開けて、神様のように善悪を知るものとなることを神はご存知なので、 食べちゃいけないなんてことをおっしゃったんじゃないですか。まあそう言ったんですね。悪魔の目的は明らかです。悪魔は私たちの中に神様への疑いを起こさせ、神様の教えに逆らっても決して死ぬことなんかないんだと、いやそれどころかいいことがいっぱいありますよという偽りの教えを吹き込もうとしているっていうわけですね。まあ、例えば悪魔はさまざまな苦しみを通して私たちにこう語りかけます。この世界に神なんているわけないじゃないか、もしいたとしたらどうしてこんなにたくさん苦しみがあるんだ、そんなふうに神の支配を疑わせるささやきをしますね。あるいはこんな罪深いあなたを神様が愛してくれてるなんてありえっこないだろう、神様がこんなダメなあなたを選ぶはずなんてないんだ、まあ、そういう神の愛を疑わせる声もね聞こえてきたりしますよね。きっと誰もがこういう声を聞いた経験があるんじゃないかと思います。こうやって悪魔は今でも私たちのところにやってきてささやきかけてですね、神様に対する疑いを起こさせようとしている。そして私たちに深い自己否定、自己卑下、自己憐憫を生み出して、私たちを不安と焦りと諦めの思いに沈み込ませようとしているということなんですね。案外私たちはそれは自分の声と思ってますが、そうでないということがいっぱいあるということですね。あるいは悪魔はさまざまなこの世の楽しみとか喜びを通しての誘惑の声をかけてくることもありますね。神なんていなくても人生は楽しいし、うまくやっていくことができるじゃないか、あなたは自由なんだ、神の教えにいつまでも縛られて生きてるなんて愚かなことはやめて、自分の力で自分の思うように生きた方が楽しいしずっといいに決まってる、まあ、そんな声ですね。こうやって悪魔は何とかして私たちを神から引き離して罪の道を選ばせようとするんですね。そして私たちがひとたびそういう誘惑の声に陥ってしまって神様から離れると、神様の私たちの中から神の臨在と平安を奪い取って人間関係を破壊したり、あるいは恐怖と不安、怒りと焦りの中に陥らせてしまうということなんですね。皆さんどうでしょう、これは私たちの現実ではないでしょうか。現代人の多くが漠然とした不安や焦り、あるいはイライラや怒りの思いを持ちながら生きているんじゃないでしょうか。私たちの多くが家庭でも職場でも人間関係に問題を抱えて傷つけたり傷つけられたり、痛みと思いを負いながら生きているんじゃないでしょうか。そして何とかしてそういう思いを打ち消そうとして他の何かで埋め合わせようと必死になっているのではないでしょうか。これはまさに悪魔の策略にはめられているということなんですね。だからこそパウロは声を大にしてこう勧めました。主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。そしてさらに、悪魔の策略に対抗できるように神の武具を身につけなさいと勧めているんですね。私たちが知っておくべきことは、聖書の言う通り、私たちには確かに悪魔との戦いがあるということです。そして悪魔の策略に対抗して勝つためには、私たちは神の武具を身につけて生きる必要があるということです。そうすれば私たちが悪魔の罠に陥ることは決してない。なぜならすでにキリストが十字架で悪魔の支配を打ち破ってくださったからだと聖書は語ってますね。イエス様ご自身がヨハネの福音書16章の33節でこう宣言しました。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っていると。すでに世に勝っておられる。そのイエス様の武具を身につけていれば、勝負は勝つに決まっているということですね。しかし神様の武具を身につけていなければ、つまり私たちが悪魔なんていないと思ってですね、丸腰のままでいるとたちまち悪魔にやられてしまう。それほど悪魔の策略というのは巧妙であるということですね。まあ、しかしそれ以上に神の力は偉大であると聖書は教えています。実はここで神の武具と訳されている言葉は、言語で見ますと全ての武具という意味の言葉なんですね。つまりここでパウロは神様の全ての武具ですっぽりと全身身を包んでいなさいって進めているんですね。どこにも隙がないように、どこから攻撃されても打ち破ることができるように、全身全霊を神の武具で包まれている、守られているようにしなさいということですね。じゃあ 神の武具って一体どういうものなんだろうか。パウロはここで6つの武具について教えています。第一に14節で、立って真理を帯として腰に締めとありますね。真理の帯ですね。それを腰に締めなさいと。神の真理に立つということです。神は天地創造の前から私たちを愛して選んでくださったのだと、パウロはこの手紙の初めに書いていましたね。ですから自分なんて愛されていないという偽りの声に騙されてはならない。あるいはイエス様は十字架の御業ですでに悪魔に勝利していると聖書ははっきり書いています。キリストを信じて神の支配のもとにある私たちクリスチャンは悪魔に打ち勝つことができるんだとはっきりね、聖書は教えている。その真理に固く立つということです。キリストは真理そのものの方です。私は道であり真理であるとイエス様はおっしゃいましたね。つまり真理を帯として腰に締めるっていうのは、言い換えると信仰によってキリストを身につけるっていうことですね。キリストと一つに結ばれていなさいということですね。これが第一のことです。二つ目に、正義を胸当てとしてつけとあります。正義の胸当てですね。これは私たち自身の正義ではありません。それはどうしても弱さがありますね。イエス様が全うしてくださった義を身につけなさいと言われているんですね。私たちは皆どこかに後ろめたい思いを持ちながら生きているんじゃないでしょうか。人前では強がっていても、どんなに打ち消そうとしても、そういう思い、後ろめたい思いがね、どっかにこう消えることがなくあるということはありますね。悪魔はそういう弱みにつけ込んで、いつも、お前はダメだと責め立ててくる。あるいは全くその反対に、いやいや、そんなの全然問題ないし、気にするなと言って、罪を罪とも思わせなくするということもあるでしょうね。しかし、キリストが成し遂げてくださった完全な義を胸当てとしてつけていれば、そのような後ろめたさから完全に守られる。なぜならそれはキリストが打ち立ててくださった完璧な義だからですね。それを信仰によっていただくということです。3つ目に、15節に平和の福音を告げる準備を履物としなさいとありますね。まあ戦いのための武具が語られているんですけど、それが平和の福音を告げる準備だというのはなんか不思議な感じがしますが、キリスト者の戦いというのは血肉を相手にするものではなくて、悪との霊的な戦いであって、人々の間に真の和解と平和をもたらすものなんですね。まあ、当時の兵士は、靴を履いてもちろん戦いに出かけるわけですが、兵士が履く靴はですね、どんなぬかるみにも、どんなにゴツゴツした石だらけの道でも進んでいけるように、厳重に足を防御する、そういう、武具だったっていうんですね。そんなふうに福音を信じるということは、人生のどんな泥沼もどんな荒れ地でも前進してそこに平和をもたらすことができる備えとなるのだということなんですね。さあ4つ目に、16節に信仰を盾として取りなさいとあります。信仰の盾ですね。神にできないことは何一つないと聖書は教えています。その全知全能の神が共にいてくださるという固い信仰に立つことによって、悪いものの放つ火の矢をことごとく消すことができる。悪いものが放つ火の矢、疑いの矢、ね、恐れの矢、そういうものがどんどんどんどん差し刺さってきますけれども、そういった一つ一つに信仰によって立ち向かうときに、信仰の盾がその火の矢を、防いでくれるということですね。そして5つ目に17節、救いを兜としてかぶりとありますね。救いの兜です。イエス様の十字架によって私たちの罪はすでに許され、義とせられ、神の子とされている。私たちはキリストを信じたその瞬間から救われて、神様との永遠の愛の交わりの中に置かれている神の子なんだ。そういう意味でもう救われているんだ。救いの完成はもちろんキリストの再臨の時に来ますけれども、それを救いは約束されている。私たちは霊的な意味で神の支配にも移されているということですね。その救いを兜としてしっかりと頭にかぶる必要があります。そして最後に第6番目ですが、17節に霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさいと言われてますね。聖書の言葉、それは霊の剣だと言われてます。これは唯一防御ではなくて攻撃のための武具なんですね。悪魔を撃退するための剣です。イエス様は荒野で悪魔の誘惑を受けられた時にまさにこの剣を使いました。 すべての誘惑に対して聖書の御言葉によってその攻撃、その誘惑を打ち破ったんですね。聖書にこう書いてあると言って悪魔に対抗するときに悪魔は逃げ去っていったんですね。私たちも同じです。御言葉の約束を握りしめて、聖書の御言葉にこう書いてある、私はこれを信ずる、そう宣言するときに悪魔は私たちから離れていく、悪魔の誘惑を打ち破ることができるということですね。そういう剣としての御言葉をしっかり暗唱し、心に蓄えておくことがとても大事だと思います。さあ、これらが悪魔との戦いのために私たちが身につけるべき6つの武具ですね。これらの武具で全身を覆って初めて私たちは悪魔との戦いに臨むことができるわけです。じゃあクリスチャンの悪魔との戦いっていうのは具体的には何なんでしょうか。私たちはどのように悪魔と戦うんでしょうか。それは祈るということによってなんですね。パウロはここでこう教えています。18節、どのような時にも霊に助けられて祈り願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさいと。クリスチャンと教会は祈ることによって悪魔と戦うんです。悪魔との戦いの本質は祈りにあるということなんですね。皆さんどうですか？祈りって単に神様にお願いすることだけじゃないんですね。本当に戦いなんですね。悪魔や悪霊に向かって出ていけと命じることも戦いなんですが、その前提として、その前にですね、祈りの中で勝利の確信をつかむということが必要であるということですね。まあ祈ってみると誰もが経験することですけれども、なかなか祈りに集中できない、祈りに力がない、どうやって祈ったらいいかわからない、祈りながらもどんどんなんか気持ちが焦ってくるとか落ち込んでくる、そういう弱さを実感することがないでしょうか。パウロが言うような大胆な祈りができないんですね。目を覚まして力強く深く祈ることができないのです。それは罪と悪魔が私たちの祈りを妨げて弱らせているということがあるんですね。そこにすでに霊的な戦いがあります。しかしキリスト者である私たちが神の武具によって身を包み、そして祈るときに、神の支配が罪と悪魔の力から私たちを解放して、目覚めて力強く大胆に、そして確信を持って祈ることができるように変えられる、その戦いに打ち勝つ、それは祈りなんですね、まさにね。その時私たちは勝利を確信することができます。そのためにはここに言われているように、どのような時にもって、ね、言われてますが、つまり調子のいい時も悪い時も、普通の時も忙しい時も、いつも祈り続けるということが必要だということですね。祈りに優先順位を置くんです。どんな時にも祈るんです。それがとても大事だということですね。そしてもう一つ、霊に助けられて祈り、この霊というのは聖霊のことですが、聖霊に助けられて祈りと言われてますね。祈りは聖霊の導きと助けによってなされます。勝手に自分が考えて、自分の考えを神様に申し上げるんじゃなくて、神様、聖霊によって私たちの祈りが導かれていく、その導きに従って祈るということが祈りにおいてはとても大事なんですね。ですから祈るときには、聖霊なる神様、私の祈りを導いてくださいとお願いして祈り始めることが大切だと思います。そしてパウロは続いてこう言ってます。すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。これはまさに鳥なしの祈りと言われるものですね。自分のためではない、他の人々のために、すべての人々のために絶えず目を覚まして根気よく祈る、それが鳥なし手としての、クリスチャンのですね、役割というものですね。さらに19と20節では、パウロは自分のためにも祈ってほしいと願ってますね。また私が適切な言葉を用いて話し、福音の神秘を大胆に示すことができるように、私のためにも祈ってください。私はこの福音の使者として鎖につながれていますが、それでも語るべきことは大胆に話せるように祈ってくださいと言ってますね。この時パウロは牢に閉じ込められていたわけです。牢獄の中からこの手紙を書いてるんですね。早くこの牢獄から抜け出せるように祈ってくださいとパウロは言ってないんですね。牢獄の中でも大胆に福音を語ることができるように、実際パウロは牢獄に閉じ込められながら、自分を見張っているその兵士たちに福音を伝えて、兵士たちにも救われる人々が起こるようなことが、そのローマの牢獄の中で起こっていたんですね。まさに パウロはこの時迫害の真っ只中にありました。戦いの真っ只中にいたんですね。信仰には戦いという一面があります。パウロが受けたような迫害は今はないかもしれませんが、悪との戦いは今も現実にありますね。その戦いに勝つためにクリスチャンは祈るんです。取りなしの祈りは悪との戦いです。クリスチャンは祈ることで悪魔の攻撃に打ち勝つことができます。まあ、そういう意味でも教会はいつも祈りにあふれる場、祈りの家でなければなりません。まあ、楽しいおしゃべりも世間話も悪くはありませんけれども、何よりもまず互いに祈り合う交わりを深めていきたいと思います。信仰によって祈る、牧師のためにもぜひお祈りしていただきたいと思います。昔ある時、先生も落ち込んだり不安になったりするんですかとどなたかに尋ねられたことがありますが、もちろんあります。だからこそ私は祈らずにいられませんし、祈ることによってどんな時にも神から平安と勇気と知恵をいただくことができます。神の部分を身につけ、目を覚まして絶えず祈り、悪魔との戦いに勝利し続ける群れでありたい、勝利するものでありたい、そういう教会でありたいと思います。お祈りをいたします。